はい、今回はですね、宮城県の令和7年度居宅訪問型保育事業者集団指導の資料をもとにして、特に認可外で居宅訪問型保育を行っている皆さんに深く関わる指導監督基準についてちょっと掘り下げてみようと思います。
はい、
具体的には、スライドの8から14あたり、保育する人の資格とか災害への備え、それから日々の保育の中身、食事、このあたりですね。
そうですね、これ単なるルールっていうだけじゃなくて、やっぱり質の高い安全な保育のための、土台となる部分ですから、
ええ、
子どもたちの成長と、あと保護者の方との信頼関係、これを築く上では本当に欠かせないポイントだと思います。一つ一つ見ていきましょうか。
お願いします。まずはスライド8にある保育にあたる人の数と資格ですね。基本は子ども1人に保育者1人でしたよね。
はい、そうです。
で、その保育者にはどんな資格が求められるんでしょうか。
やはり専門性ですね。保育士あるいは看護師の資格をお持ちの方。
なるほど。
もしくは都道府県とかが行っている居宅訪問型保育基礎研修、こういったものを修了していることが求められますね。
専門的な知識とかスキルがやっぱり子どもの安全とか発達を支える上で、必要不可欠だということですね。
ええ、その通りです。万が一の時の対応能力にもつながってきますからね。
確かに。では次にスライド9の非常災害への備え、これは本当に重要ですよね。
いや、これはもう極めて重要ですね。
地震とか火事とか。
ええ、避難経路とか消火用具の場所を確認する、これはもちろん基本なんですけど、
はい、
それ以上にやっぱり保護者の方と事前に具体的な避難場所とか連絡の取り方、それからお子さんの引き渡し方法ですね、これをしっかり確認してちゃんと取り決めておくことが大事なんです。
事前のその取り決めですか。ついて保育所保育指針を参考にするとありますが、具体的にはどんな点が。
まず中心になるのはやっぱり子ども一人一人の心とか体の発達、これをちゃんと把握して尊重することですね。
はい。
で、安全で清潔な環境、これも基本です。あとは健康的な生活リズム、これが保たれるように配慮すると。
生活リズム。
それとただ見ているだけじゃなくてちゃんと関わりを持つこと、例えばこうテレビをずっと見せているとか、そういう関わりが薄い放任的って言われるような保育になっていないか。
ああ、なるほど。
これは常にこう自分自身でチェックする必要があるかなと思いますね。
子どもへの愛情ある関わりとか、人格の尊重、プライバシーへの配慮、そういう基本的な姿勢ももちろん大事ですよね。
まさにその通りです。ですから保育指針を学ぶ機会をちゃんと設けるとか、常に専門性を高める努力、これが求められます。
ええ、
それからこれはもう当然ですけど、子どもの人権、これを尊重して、例えば叩いたりとか人格を削るような言葉を使ったりとか、そういうことは絶対にあってはならない。
はい、
虐待が疑われる場合もそうですし、あるいはちょっと発達が気になるなっていうお子さんがいた場合に、適切な専門機関にちゃんとつないでいく役割も期待されていますね。
なるほど。保護者との連携、これもスライドにありましたけど、これも保育内容の質に関わってきますよね。
ええ、もちろんです。非常に重要ですね。連絡帳なんかを活用して、お家での様子と保育中の様子をこう伝え合って、
はいはい、
保護者の方の意向も踏まえながら一緒に子育てをしていくっていう視点が大切だと思います。
一緒にですね。
ええ、あと緊急連絡先とか、かかりつけのお医者さんの情報、アレルギーの情報なんかも、これはもういざという時のために確実に把握して常に最新にしておく、これが信頼の基本にもなりますね。
確かにそれは必須ですね。では最後にスライド14、給食、つまり食事やおやつの提供について、ここでの注意点は何でしょうか。
はい、まず衛生管理、これはもう大前提ですね。食器とか哺乳瓶とか。
ええ、
それに加えて特に赤ちゃん、乳児の場合はミルクをあげた後のゲップの確認とか、
はい、
あと離乳食を食べた後の体調の変化をよく観察するとか、そういうすごくきめ細やかな配慮が求められますね。
細かいところまで。
ええ、それからアレルギーのあるお子さん、これについては保護者の方とかお医者さんとしっかり連携して指示に基づいて適切に対応する、誤食がないように万全を期す必要がありますね。
ちょっとした油断が大きな事故につながる可能性もありますもんね。
そうなんです。本当にそこは注意が必要ですね。
なるほど。今回は 居宅訪問型保育の指導監督基準の中から特に大事なポイントとして保育者の資格、災害対策、保育内容、そして給食について確認してきました。
そうですね、これらの基準っていうのはただ守ればいいっていうルールじゃなくて、子どもたちの安全とか健やかな成長を守って、そして保護者の方からの信頼を得るための、道しるべだと思うんですよね。
道しるべですか。
ええ、なので日々の保育の中でなんでこの基準が大切なのかっていうのを常に意識して実践していくことが、結局は質の高いサービス提供につながっていくんだと思います。
なるほど。基準は基本として抑えつつも、やっぱり目の前の子どもの状況に合わせて何が一番良いのかを考え続ける、その柔軟性というか姿勢も大切になってくるのかもしれませんね。